ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。
はい、皆さんこんにちは。ゆうゆうの日本語ポッドキャストのお時間です。皆さん元気にしていますでしょうか。今日は2024年の4月1日月曜日にこのポッドキャストを撮っています。ということで4月ですよ。もう春ですね。はい、先日ねお父さんからおーゆうすけ桜が咲いたぞっていうね LINE メールが届きましたけども、なんか今年は開花が遅いそうですね。桜の花が開くのが遅くて、なので満開も結構1週間ぐらいずれ込んじゃったっていう感じって話を聞きましたけど、どうなんですかね。はい、新しくね週末の会話グループレッスンに参加してくれている学生は会社でね花見を予定していたんだけども、ちょっと開花とか満開がね遅くなってしまって延期になりましたと。うん、だから先週の土日だとちょっとあんまり花も咲いてなかったんじゃないかな。はい、さっきねニュースをちらっと見たら満開予想ね、もう桜の木に花がいっぱい咲きますよっていうのを満開っていうんですけども、満開予想が4月の5日ということで、多分今週の週末あたりは桜ねいっぱい見られるんじゃないでしょうかね。どうですかね。ぜひぜひ日本にいる方、日本に住んでいる方は近くの公園にねおにぎりでも持ってお花見に行ってくれたらいいんじゃないかなと思いますね。僕はもうね12年間メキシコに来てから日本に帰ってないので、春に日本に帰ってないので桜は見てないんですよ。すごく桜見たいなって思う気持ちいっぱいなんですけども、なのでね、ぜひ日本に住んでいてこのポッドキャストを聞いてくれている方で日本で桜の写真を撮った方はぜひね、ゆうゆう日本語@gmail.com にメールを送ってくださったり、あとディスコードのチャンネルでね写真をシェアしてくれたら嬉しいかなと思います。はい、でそんなね、なんか春、もう春が来てますよっていうね嬉しいニュースの日本ですけども、僕はね最近ちょっとテンションは落ち込み気味ですね。生きとし生けるものね、生きている人間は必ずですね、やっぱりこうジェットコースターまではいかないですけども、山みたいにねこう登ったり下ったり登ったり下ったりする、そういうねサイクルっていうのはありますよね。人間なので、その下ですね。なんかちょっとこう仕事のやる気がなかったりとか、物事をマイナスに考えがちだったりしますね。なんかそういう時ってね、ネガティブなニュースだったりこう自分のネガティブなことに目がいっちゃいがちなんですけども、はい、何回もねこうポッドキャストを撮っている通り、そういう時にこそやることに集中するっていうのは大事かなと思います。何ですかね、僕だったらなんかこうポッドキャストがみんな再生してくれてるのかな、でなんか今いろんな人がポッドキャストやっていて、いろんな人が面白いことやってるから、もうゆうゆうなんてもうおじいちゃんだし時代が遅いな、もう他の人のポッドキャスト聞こうみたいに思っちゃってんのかなとか、なんかそういうふうに考えがちですけども、なんかそんなね自分のコントロールできないことは考えずに、今日もねこうやってポッドキャストを撮って、できるだけ自分で納得できるようなねものを撮っていこうとか不安であればあるほど新しいことにチャレンジしてみたりするっていうのはいいかなと思います。やっぱねこういうなんていうんですか、本当いろんな情報が入ってくる現代2024年ですので、どうしてもねこういろんなニュースだったりとか他の人のアクティビティにね影響されてこうテンションが下がってしまうとね、もうやる気がなくなってしまう時ってやっぱ絶対あると思うんですよ。でもそんな時にね、こういうポッドキャスト聞いて、そうだねとやることに集中しようと、まずねこの日本語の勉強としてこうやってポッドキャストのプレイボタンを押してこの僕の声を聞いているっていうだけでも皆さんは本当に素晴らしいと僕はもう心から思いますので、正直ね僕は日本語の勉強を皆さんがやってくれればいいので、僕のポッドキャストではない、僕のポッドキャストじゃなくてもいいんですけども、できれば僕の聞いてくれたら嬉しいかなと思う今日この頃です。はい、でですね、そんなねなんか嬉しいリクエストがありまして、プライベートレッスンの学生とお話ししていた時にですね、人生のやりたいことを見つけるためには何が必要かっ っていう話をしたんですね。まあそのプライベートレッスンの方はもう大人でね、あの娘さんがいらっしゃって、ちょうどその娘さんが大学卒業するぐらいのお年頃で、ね、これから自分の人生どうすればいいんだろうと本気でね自分のやりたいことを悩んでいると。いやそうですよね、こんな時代だからこそやっぱ自分のやりたいことっていうのを自分で考えなきゃいけなかったり、何がいい何が悪いっていうのがいろんな人の意見がありすぎて迷ってしまう、わけわかんなくなってしまう。だからなんかそれこそね、2010年の頃だから今から15年前に自分のやりたいことを見つけるのっていうのはそんなに難しくなかったんだけど、今この時代はオプションがありすぎて自分のやりたいことを見つけるのが非常に難しくなっているっていう話をしましてね、確かにそうだなと。ただその人にアドバイスをしたんですよ。多分ですけど自分のやりたいことを見つけるためには自分のやりたくないことを知らなきゃいけない、大切なところで噛んだ。あの自分のやりたくないことを見つけなきゃいけないと、まあ、そういうアドバイスをしたんですよ。で、僕自身もこの日本語教師だったりとかポッドキャストだったりとか、まあ、そういうねやりたいことをやっているわけなんですけども、その時にですねやりたいことを続けるエネルギーになるのがやりたくないことだったりするんですよ。これなんでこんなと回りくどい話をしているかっていうと、僕は高校の時に人生で一番きつい仕事をやっていて、まあ、やっていてとかやったことがあって、でその仕事というかアルバイトが嫌で嫌で嫌すぎて、だからこそやりたいことが見つかったと、まあ、そういうねお話をしたんですよ。そしたらですね、そのプライベートレッスンの学生がですね、ぜひぜひそれポッドキャストで撮ってくださいということでね、直接リクエストをいただきましたので、今回は僕のことシリーズで、ゆうゆうが一番大変だと思った高校時代の鬼アルバイトでいきたいと思います。それではよろしくお願いします。はい、ということでですね、今回なんですけども、僕が高校の時に一回だけやった、もう本当に死ぬかと思った一番きついアルバイトのお話をしたいと思います。それがですねケーキ工場でのアルバイトです。はい、あのですね、ちょっといきさつをお話ししますと、高校生の時にですね、高校3年生になりましたと。で、皆さんは大学受験、大学に入るためのテストの準備で大忙しなわけなんですよ。なんですけども、僕が行っていた高校っていうのは推薦入試っていうのがあって、高校時代に学校の成績のいい学生は同じその系列の大学にテストを受けないで面接だけで入れるっていうシステムがあったんですよ。で、それをね学校の先生からもういつも言われていて、その推薦入試で入ったら楽だからね、毎日の勉強頑張りなさいということでね、アドバイスをいただいて、毎日宿題を忘れないように、テストの点数が下がらないように、学校の先生に嫌われないように、頑張って頑張って3年間過ごしたわけですよ。でしてね、学校の成績がなんか5点がマックスなんですね。なんか数学5とか体育5とか英語5とか5がマックスで、1がもう不合格ですよ。で、全ての教科の平均点が 4.97 とか、もうほとんど5の成績を3年間頑張って取り続けたおかげで、大学のテストを受けないで面接だけで入れることが決まったんですね。で、それが決まったのが、まあ、大体9月とか10月だから、まあ、10月ぐらいから次の年の3月卒業するまで暇だったんですよ。で、学校の方で、まあ、そういう学生はもちろん勉強をね引き続き頑張らなきゃいけないんだけど、宿題はやらなきゃいけないんだけど、アルバイトをやってもいいですよっていう、まあ、ルールがあったわけですよ。なんだけども、一応こう私立のプライベートの学校だったので、その学校の評判が悪くならないように、 接客業は禁止ですっていうルールがあったんですよ。この接客業っていうのは、まあ日本にいる人はよく聞いたことがある言葉だと思うんですけども、人と接する、人をアテンドする仕事、これを接客業って言います。だから例えば居酒屋の店員さんとか、レストランのウェイターさんとか、あとコンビニのレジの人とかは接客業ですよね。あとお金を使う仕事はダメです。だからもうコンビニの店員さんとかそうだよね。お金を直接もらったりあげたりするのはトラブルになって、高校生だとそういうトラブルがあった時に解決できないから、なのでその接客業ではない、人と接しなくて、でお金を触らないお仕事をやってくださいと。でそんなのないんですよね、あんまり。で僕はすごく真面目だったので、じゃあちょっとそういうのは、まあ、見つからないし、まあ、学校にも行かなきゃいけないとね。なので学校のスケジュールとも合わないから、10月から12月の半ばぐらいまではもう本当にアルバイトもしないで家でずっとゲームやってたんですね真面目なんだか真面目じゃないんだかは分かんないですけども、まあそんな状態が続いてですね。で冬休みになりましたと。でそうすると短期のアルバイト、短い期間1週間だけのアルバイトとか1日のアルバイトとかっていうのの、その求人広告がいっぱい出てですね。でその中にあったのがクリスマスケーキ工場のアルバイトだったんですよ。うん、まあね、もう日本人皆さん知ってると思いますけど、日本のクリスマスといえばね、ケンタッキーとケーキね、このケーキを食べるっていうことで、まあ、その当時ね僕が住んでいた静岡県の沼津市内のスーパーはいろんなところでケーキを売るわけなんですよ。なのですごい量のケーキを作らなきゃいけない。で普段パンを作っている会社もその時だけケーキを作るから、そのケーキを作る用の、人手が足りないのでアルバイトを募集していますっていう、そんなね、お仕事が見つかりまして、で両親に相談して、これだったら接客もしないしお金も触らないから多分ルール的にも大丈夫で、しかも1週間なので、まあ冬休みね、どうせダラダラするのもったいないからちょっとアルバイトやってみたいって言ってね、うちの両親はね、あいいじゃないかと、いい経験になるんだから頑張ってきなさいって言ってくれて、で面接に行くわけですよ。であるね、まあうちから自転車で15分ぐらいのところにあるそのパン工場なわけですよ。でこう表向きはすごく大きい工場で、でも入り口も立派で白くて大きい2階建ての建物だったんですけども、まず面接に行ってね、でおじさんだったかな、うん、ちょっと薄暗いね、なんかオフィスの中におじさんがいて、でそのおじさんが面接官で、で初めまして、何々高校の竹森と申します、1週間アルバイト頑張りたいと思います、ぜひよろしくお願いしますって言ったら、お高校生か、助かるね、よろしくね、じゃあ来週からって、なんかもっと面接とか質問とかあると思ったんですけども、よろしくねって言って、で服はこんな感じで爪はちゃんと切ってねって、手もしっかり洗ってきてねっていうような、なんかまあ一応服装だったりとか衛生面ね、汚くならないようにするためのそのルールをいくつか説明してもらって、じゃあ来週からよろしくお願いしますということで、すぐその場で決まったんですね。でまあ帰るわけですよ。で帰ってね、おっしゃーと、いよいよ1週間アルバイトだと、人生で初めてちゃんと働いてお金をもらうんだ、いやお金もらったら何しようかな、そうだ俺あんまり私服服持ってないから、大学入る前に原宿とか行って服買おうかなとか、あそうだスケボーも欲しかったんだ、でサーフィンのトレーニングができるタイヤが2つしかくっついてないスケボー、スケートボード本当欲しかったからあれも買って、他に何買おうかななんていう風にね、考えてですね、それで、まあ、高校生ですからね、待てよと、多分沼津市内いろんな高校があると、で高校生だからこういう短い期間の短期のアルバイトって あんまりね、みんなやるんじゃないかと、僕みたいな考えを持ってる人は絶対いると。でそれでケーキでしょ、もしかしたら女の子もアルバイトに来てんじゃない、そこで可愛い女の子と知り合って一緒に昼ご飯なんか食べちゃってうーふー最高ーみたいなね、そんなもうワクワクドキドキを抱えて、で一週間待って、で月曜日ですと、よし頑張ろうと、どんな出会いがあるんだろう、どんな仕事があるんだろうって言ってね、こうガチャッと開けて、でロッカーに入ると、で、まあ、男性のロッカーですね、 もちろん僕男性なので、男性のロッカーガッと開けて、挨拶が大事だゆうすけと思ってね、大きい声でおはようございます、今日からよろしくお願いしますって入ったら、中に一人だけちょっと背の低いおじさんだったのかな、がもう着替え終わっていて、こっちの方を見て、おはようございます、もうほとんど聞こえない、ボソッとおはようございますっていう感じで挨拶返してきて、あ、よろしくお願いしますって、すいません、あの他になんかもう着替えた方とかいるんですかって聞いたら、なんかもう僕わかんないっすって言って、もう工場の方に行ってしまったと。あ、結構コミュニケーション苦手な方なんだなって、悪いことしたかななんて思いながら、まあ、自分で着替えてですね、でいよいよ工場の中に入ってね、でよし頑張ろうとね、周りを見るとですね、ほんともうおじさんとおばさんばっかり、若い人は本当に僕だけ。でその時にね、面接の時のおじさんがさね、おー高校生かよかったみたいにね言ってた、その理由が分かって、あーこれいないなと。でもやっぱ挨拶は大事だから、隣のおばさんにおはようございます、今日からよろしくお願いしますって言ったら、食べ物の前で話さないで、そんなもん分かんないのって急に怒られて、いや食べ物の前で確かに話しちゃいけないけどもさ、もっと言い方あんだろうって思いながら、もうすいませんでしたって、そんな感じでもう最初からもう印象悪い感じでスタートしてしまって、で、あすいません今日僕何をやればって、いちご、はあ、いちごよ、いても分かんないの、耳ついてんの、いちご数えんの、こっちって言われて、ほほー怖えーと思って、でじゃあここでいちご数えて、10個、10個なかったら言って、あはい、すいません、もう意気消沈ですよ。で、まあ、その流れてくるわけですね、いちごの乗ったケーキがですね流れてくるわけですよ。でずーっとですよ、朝8時から始まって昼の12時まで4時間、休みなしでずーっと流れてくるいちごを見ていくわけですよ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10OK、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10OK、 1,2,3,4,5,6、でもだんだんだんだんなんかもうゲシュタルト崩壊を起こしてくるわけですよ。ゲシュタルト崩壊っていうのはあれですね、ドイツの心理学の、用語ですけども、なんかずっと同じものを見ているとなんか違って見えてくる。なんか例えばですね、皆さんがこう漢字の勉強ですって言って食べるの漢字を20個書くと、だんだんなんか合ってる漢字なのに間違っているような感じがしてくるような、そういうこう錯覚を起こし始めて、なんかあれ10個ある、10個ある、10個あると思って、1,2,3,4,5,6,7,8,9、あれ10個9個え10個みたいになってくるわけですよ。でたまたまですね、11個ケーキの上にいちごが置いてるものをなんかこうパニックになっちゃって見過ごしたわけですよ。でまあもちろん LINE が止まるわけですね、ガチャンって。竹森さんって言われて、あはい、言ったよね10個って、ってこれ11個あんだけどどういうことって言われて、あすいません、数も数えらんないの最近の高校生は、マジでありえないんだけど って言われて、いやすいません、あの数は数えられるんですけど、ちょっとあのすいません疲れてました、まだ始まって4時間なんだけど、これ1週間で今疲れてどうすんの、数えられんの、数えられないのって言われて、あすいません数えられます、数えられます、本当すいません、たくお願いしますよって言われて、でまたねあの数え始めて、でまあその後20分ぐらい経ってやっと昼休みになるわけですよ。はあ疲れたと思ってね、お昼ご飯お昼ご飯ってでさ、ありがたいことにですよ、あのお母さんがおにぎりを作ってくれてね、あの頑張ってきなさいと言われて、そのおにぎりをね食べようと、休憩室で食べなきゃいけないので休憩室で食べようと思ってね、で休憩室で失礼しますってこうやってガチャって入ったら前が見えないんですよ、真っ白なんです、前の景色が。なんでかっていうとですね、田舎のそういう工場なのでみんな休憩室でタバコ吸うんですよ。タバコの煙がすっごい、もうパチンコ屋よりもすごい、もう煙の量が。でみんなタバコ吸いながらあのコンビニのお弁当とか食べてたりするので、高校生でタバコなんて全然さ、そんなのこう匂いもほとんど知らない。まあ居酒屋に行けばたまにね匂い嗅ぐけどもね、居酒屋もほとんど父さんたちとは行かない、まあ、行かないよね、ご飯食べに行くだけなので。そんな高校生がですね、タバコの煙でいっぱいのところでご飯なんて食べられるわけがない。なのでおにぎりを持ってその建物を出て、建物の入り口にね花壇みたいなのがあって、でその花壇に腰を下ろして、でおにぎりを食べると、俺はてっきりね休憩時間には地元の高校生たちと友達になっていろんな高校の話を聞いたりとか、これからの進路の話を聞いたりとか、あわよくば可愛い女の子がいてね、デートなんかしちゃって、アルバイトで稼いだお金でね美味しいご飯を食べに行ったりとかできるんじゃねえかと思ってたら、そんなことは全くない。そうおにぎりを食べてさ、ああ午後もかっていうのでね、めちゃくちゃ足が痛いわけですよ。もう足が痛くて、皆さん、まあ、多分経験がある方多いと思うんですけども、あの立ちっぱなしって歩くより辛いんですよ。あの動けないっていうあのプレッシャーって体をどこまでも疲れさせるんですよ。で足が尋常じゃなく痛くなるんですね。いや12時でしょ、昼休憩1時間、1時から6時まで5時間、8時から12時は4時間、あんなにきつかったのに耐えられるかなって思いながらも、もう頑張ってね午後も5時間誰とも話さないで来るイチゴを数えて数えて数えまくって、で工場の中にですね時計がやっぱついてるわけですよ。で30分ぐらい経ったかなって思ってパッて時計見ると10分しか過ぎてない。ちょっと待ってくれ、あと半分以上ある、もう足が痛い、どうしよう、トイレも行けない、まあそもそもトイレなんか行きたくないけど座りたいっていう状況の中1日目が終わると。で、はあと思って、もうダメだ、でもまあやるって決めたからやらなきゃと思ってね、うち帰ってね、両親が今日一日どうだったね、初めての仕事はどうだったつって、ああなんか大変だね、ああとりあえずもう足痛いから寝るわって言ってね寝て、で次の日また行くわけですよ。でもうやっぱりね、最初の朝ね着替えるところに行ってね、そしたらやっぱ大きい声で話せないねボソって話すおじさんがいたから、もうおはようございますって言わないじゃん、あおはようございますって、でそのおじさんもあおはようございますって答えて、で着替えて、で工場の中入って、でそしたら怖いおばちゃんがねこっちの方来て、竹森さんって言われて、だからなんでそんなに怒ってんだ朝からと思って、 竹森さん、あ、はい、あの今日ね生クリームお願い。あ、はい。生クリーム知らないの？知ってます知ってます。あの生クリームあそこで混ぜてるから、あのあっちの機械に移して入れて。はい。高校生でしょ？大丈夫よね？って言われて、大丈夫です。よかったーと思って。いや本当今日もあのいちご数えるのだったらもう本当死ぬかと思ったけど、とにかく思いっきり体が動かせるからいいやと思って。よし頑張ろうと思ってね。で機械がガンガンガンガンガンガンって混ぜてるわけですよ。結構大きい機械でね、大きい鍋の中にクリームが入ってるわけです。でその後に教えてもらって、このボタンを押すとこれ鍋下がるから、そしたら取り外せるから、それ持ってってあの機械の中に入れてって言われて、はいわかりましたって言って、でね機械いじって鍋が下がって、よし持とうって思ったら持ち上がらなくて滑って落ちちゃって、ガコーンって、多分ね60キロくらいあるんですよ重さが。うん、全然上がらないんですよ。でもちろん鍋を落としてしまった、クリームは落ちなかったんだけど鍋を落としてしまったから、もうあのおばさんが飛んできて、できるって言ったよね、できないならできないって言いなさいよって言われて、すいませんすいません、できんのって、でなんかこうできんのって言われたら、もうなんかできますっていう言うしかない雰囲気で、あやりますって言って、いややるかやらないかできんのって、他の人に代わってもらうけど、いややりますって言って、だから当時ね僕はてっきり人がね一人持っていけるから、まあ20キロ重くても30キロぐらいだろうと思ったけど、もうそんな重さじゃないんですよ。で僕もそんな心の準備ができてなかったから、もうダンって落としちゃったんですけど、もうフルパワーで顔を真っ赤にして機械まで運んで、よいしょって入れるわけですよ。でまたその鍋だけでも多分20キロから30キロぐらいある重さの鍋を持ってってグッて上げて、また機械に入れて、でそれをすると今度隣の機械でまたクリームができるの でクリームを移動してっていうね作業、これもこれでしんどいと、腰が半端なく痛いわけですよ。でどう考えても高校生一人っていうか人一人でできる重さじゃないんですよ。で多分ですけど、ちょっとこう高校生いじめてやろうみたいな感じで一人でやりなさいと、多分普段は二人とか三人とかで持つそういう鍋だと思うんですけど、やりなさいと言われてやって、でまた昼ご飯になりますと、で午後はまたいちご数えが始まるわけですよ。
動いても辛い、立っても辛い、これもどうしようっていう気持ちでいちご数えてると。であ
まりにもね2日目が辛くて、ちょっとやめようかなと、もうバックれちゃおうかなと、こんなね、いや確かに仕事が大変なのはいいけど、こんななんかなんで私怒られなきゃいけないの、なんかみんなが感じているストレスを僕がなんで受けなきゃいけないのっていう気持ちになったんですけども、やめたらあのおばちゃんたちニヤニヤしてんだろうなって思ったら、なんか負けてらんねえなと思って、なんとかしてやろうって思ってね。で3日目、いちご数えらしいと、どうすればいいんだろうっていうふうに考えてですね、ゆうすけくんやっちゃいけないことをします。何かっていうと、音楽を聴きながら働くことにしたんですよ。もう耐えられないと。なのであの工場ね、食べ物の工場で働くとですね、帽子もかぶるし耳も全部なんかもう科学者みたいな、うん、なんかバイオハザードの世界みたいな感じで、もう口も耳も首も全部こうあの制服で隠すんですね。なのでもう目しか見えてないと、これだと思って、でその 下の服の下のねこう白いさズボンの中に普通のショートパンツを履いて、そのショートパンツの中に MP3 のね、あのミュージックプレイヤーを入れて、でそこからこう T シャツの下からこうコードを通して耳にイヤホンを入れて、でその上から白い服を着て、で音楽を聴きながら、ね、いちごを数えると、でそうするとですねだいぶ楽になる、うん、やっぱこうリズムに合わせ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 はい次みたいな感じでこう数えて、でそれでちょっと気持ちは楽になったと。で、まあ、ただですね失敗したのが、あの周りの人の声があんまり聞こえないんですよ。さん、竹森さん、竹森さんみたいに聞こえる。それでちゃんと話聞いてよって、いちごだけ数えてればいいわけじゃないからね、私たちいちご工場じゃないので、いろんな仕事あるんで、ちゃんと周りにも注意払ってとかって言われながら、と思ってね、まあ、それでも、まあ、なんとかその仕事のね指示を受けるのなんて1日 2,3 回なのでそんなに大変ではなかったんですけども、それで3日目終了と。あと2日と思って、あと2日足痛いけどどうしようっていう風にね思ったんですけども、4日目と5日目はですね、あの別の上司の方が来てですね、竹森くんちょっといいって言われて、やっべ音楽バレたかと思って、はい今日ね別の仕事を頼みたいんだ、やっぱ高校生だからね元気あるからねみたいに言われて、おじちゃんに、あはいって言ったら、あのねいちごは届くのよって、でいちごの、冷蔵庫まで運んでほしいんだって。ほういちご冷蔵庫、俺の中でさ冷蔵庫にいちご入れるってなんか冷蔵庫がいっぱいあっていちごを入れてくのかなって思って、でその搬入口って言って工場なので下の方にトラックがつく場所があるんですよ。でそこの方にタタタタって歩いてったら、もう先が見えないほどの段ボールがずらーって並んでて、このいちごなんだけど冷蔵庫によろしくねって、えすいません冷蔵庫どこにあるんですかって、え俺の頭の中でそんなすっごい量のいちご冷蔵庫に入んねえだろって思ったんだけど、あそうだよね冷蔵庫の場所ねこっちこっちおいでおいでとかって言われて、でガチャンってこうなんかすっごいあのめちゃくちゃお金が入ってそうなさ分厚いドアがあって、いや金庫のドアみたいなのがあって、それガチャンって開けるとすっごい広い倉庫がありまして、だからそれが冷蔵庫なわけですよ。冷蔵倉庫みたいな、わかるかな倉庫って、なんかこうスーパーの裏側にさもういろんな在庫とかが置いてあるような、もう何段も何段もこうね、なんていうの棚みたいなのがあって、そこにいろんなものが置いてある、そういうね倉庫があって、でそこにいちごを運べと。で問題はですね、めちゃめちゃ寒いんですよ。その工場用の服って一応工場内でみんなで機械を回しながらみんなが集まって働くところでやるのでね、まあ、それなりに薄いわけですよ、まあ、屋内でね、外じゃなくて建物の中で働く用の服だから。ただ冷蔵庫めちゃくちゃ寒いですよね、もちろん。だけど食べ物扱ってるから綺麗な服じゃなきゃいけないわけですよ。僕が着てきた上着とかジャンパーとかは着れないんですよ。なのでもう長く冷蔵庫の中にいたらもう寒くて風邪ひいちゃうんですね。でそれをもうだから急いでこうなんていうのいちごを持ってって置くと。でねいちごの段ボール1箱を倉庫の中に入れたらもちろん早く歩けるから早く出られるんだけど、何回も入んなきゃいけないと。でそれはそれで疲れるから段ボール3箱ぐらい持ってって急いで走る。でも走った時にあの記憶が蘇るわけですよ。あの生クリームの鍋を落としたね、その時に怒鳴られたあの記憶が蘇ったから、これダメだ歩かなきゃと思ってね、歩いてこうやってこうやって歩いてって、でその倉庫の中の奥の方からこう段ボールね、いちご置いてって置いてって置いてって、 まあ、ただ幸い怖い人が誰もいなかったから自分のペースでできて、そこでね悪いゆうすけくんが出るんですよ。これねもし早く終わってしまったらまたあの怖い人たちがいる工場の中戻んなきゃいけないのか、ちょっとゆっくりやっちゃおうと思ってね、すごい寂しいわけですよ。こんなことやってる俺ダッセーなって。でも無理だ、あそこに戻って次の仕事を教えてくださいなんて言えないって思いながらゆっくり歩いて少しずつやって、で1日かけてケーキの工場終わってね、で5日目はまたいつも通りの1号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、へへーみたいに頭の中でねリズムを取りながら1号を数え、そしてあのめちゃくちゃ重たい鍋を運び、1号を数えて鍋を運んで1号を数えてっていうのをやって、いよいよね1週間終わりましたと。で竹森くんお疲れ様、これお給料ね、助かったよ、もらったのが3万6000円です。3万6000円、1日、8時間9時間ですね、そう9時間働いて9時間かける5日、45時間ですね、働いて3万6000円です。多分ねそれぐらいだったと思うんですよ。っていうのも恐ろしいのがその時給で、確かね僕時給650円だったんですよ。650円ですよ。今東京の居酒屋とかで働いたら1200円だから半分ですよ。めちゃくちゃ安い値段だったんだけど、お金をいただいて、でおじちゃんがね、いやー久しぶりに辞めないでちゃんと最後まで頑張って偉かったね、ちなみに来週ももう1ターンあるけどどうやってみるって言われて、いや来週ちょっとあの実家に帰らなきゃいけないので、あのちょっともうあの静岡にいないのですみませんって、本当は嘘なんですよ、なんですけどもうとてもじゃないけど無理だって言ってね、3万6000円の封筒、茶封筒って言ってね、薄い茶色い封筒に3万6000円が入ってて持つわけですよ。めちゃくちゃお金稼ぐのって大変なんだなと。待てよと、こないだ遠征があったとね、夏にインターハイっていうのでね、まあ、全国大会で水泳がの大会があったと。でその時に電車代なんて言って3万6000円ポンってお父さん出してたけど、俺が3万6000円稼ぐ、あのたったインターハイの会場佐賀県だったんだけど、佐賀県に行って帰ってくるための移動のお金だけでこれなのっていう、絶望したわけですよ。めちゃくちゃ大変やんと思って、でその時にお父さんがめちゃくちゃでかく見えたんですよね。お父さんっていくら稼いでるんだろう、そんな俺がもうほんと死ぬかと思った、もうほんとにもう人生でこんなに辛いことはないと思った、こんな状況でやっと3万6000円しかもらえなかったのに、うちの父さんは俺の学校のお金も払ってくれてる、弟の学校のお金もこれから払う、で毎日のご飯も払って、なんなら旅行まで行って、えっていうね、父の偉大さをね本当になんか綺麗事なしに感じて、でそれプラスこれから大学に行ってで勉強して、いつかは僕はどこかで働くことになると、でも絶対に僕は工場が嫌だと。うん、それはあの行く工場にもよるし、工場の仕事が悪いってわけじゃなくて、あの僕自身ねがその工場のお仕事が苦手だっていうのが分かったんですね。まあ簡単に言うと単純労働、なんか繰り返すリピートする仕事っていうのが苦手、うん、あとチェックする仕事が苦手、あとじっとしてられない、うん、立ってられない、うん、もう本当にストレスになるからじっとしてられない、だから 頑張って勉強してなんとか繰り返しではなくじっとしなくてもいい動きのある人と話す仕事、なんなら自分でやり方を考えられる仕事がいいなっていうふうに心のどっかで思っていたんですね。でそれってめちゃくちゃ大事だと思うんですよ。今回のねそのアルバイトのお仕事をやってそれが苦手だっていうのが分かったから、僕の中で好きな仕事っていうのがその人と話す仕事だったり自分でやり方を考えることが好きなんだと。でもねさっきもそのポッドキャストのスタートで撮ったんですけども、どうしても人間だからさ、なんていうのかな、こうやりたくないなとかテンションが上がらないなとか不安になるってことは絶対にあると思うんですよ。でその時に辛い経験があると、でもあの時に比べればっていうのが使えるようになる。でそれって大事だと思うんですよ。うん、例えばなんだろうな、そのポッドキャストを撮っていてポッドキャスト以外のお仕事、例えばドキュメントを作るお仕事の時にめんどくさいなって、あーなんかもうこれ書くの嫌だなって思う時があるんですけども、でもこれってさ自分で決めたルールの中でやれるし、もしこれが嫌なら楽しくなるように自分でルール変えられるよねっていうふうに自分に質問をするんですよ。でそうすると苦手だと思った仕事も自分のその大事な好きな仕事のコンディションの中の自分でやり方を考えられるっていうポイントに当てはまるから好きにできる。ただそういうなんか辛い経験がない、なんか嫌な本当に苦手だっていうお仕事をやるっていう経験がない方は、やりたいことをやっていてもそういうなんていうのドキュメントを作る仕事みたいにちょっと嫌だな嫌だな、ちょっとめんどくさいなっていうタイミングが訪れた時にどう思うかっていうと、あこれは私のやりたい仕事じゃないっていうふうに考えちゃうんですよ。それってすごくもったいなくて、やっぱりやりたいことが仕事になるまではある程度長い間続けなきゃいけない、常に考えなきゃいけない。でもそれが一番それが仕事になる、趣味から仕事になる大切なタイミングで諦めちゃったりするんですよ。でそうすると今度また別の仕事を探すと、でもまた同じなんかこうめんどくさいなって思ったタイミングで自分の仕事じゃないって思ってしまってまた仕事にならない、でまた探す、で結局やりたいことが見つからないっていう状況に陥るんじゃないかなと思うので、もし若い人いたらね、ぜひぜひいろんな仕事にチャレンジしてみたらいいと思う。やりたいと思って仕事を探すんじゃなくて、なんかお金だけとか期間だけとか場所だけで考えて短いスパンの短い期間のお仕事をやってみることってすごく大事だと思う。うん。で例えば今の状況が楽しくない嫌だって思ってしまっている人、この人もぜひぜひね、これは将来自分がやりたいことをお仕事にするための心のトレーニングの期間なんだっていうね。例えば筋肉のトレーニングをしていると腕が痛い、体が痛い、疲れる、でもこれを耐えればかっこいい体が手に入る、なんかそんな気持ちで今の仕事もうちょっと頑張ってみたらいいと思う。うん。でそうするとね、多分いつか好きな仕事ができるようになるんじゃないかなと思います。はい、
ゆうゆうのゆうゆうのゆうゆうの ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。
ということでですね、最後にまとめなんですけども、じゃあゆうゆうくんね、この36,000円最初のお給料で何をしたかっていうと、薬局に行ってですね、トイレットペーパーを買いました。はい、行く前にお母さんが、あそういえばトイレットペーパーないわっていうのをボソッと言っていたと、これだと思ってトイレットペーパーを買って家に帰って、お給料でね、いつもありがとうと。 そんなにいっぱいお金稼げなかったんだけど、でもなんか家族のためにちょっとお金を使いたくてトイレットペーパーを買いましたっていう風にね言って、あのお父さんお母さんにプレゼントしたら、あのしばらくそのトイレットペーパーはあの使われずにね置いてありましたね。多分両親にとっても素敵な思い出になったんじゃないかなと思います。はい。であとはですね、スケボーは買いました。うん、そのスケボーね大学時代ずっと使っていて、うん、あの思い出深いあのスケボーだったんですけども、あのそうだね5年ぐらい前に捨てたかな、うん、もう使えなくなってしまって捨てましたけど、それまで使ってました。あとはですね服も買いました。この服はまた別のね、あの僕の恥ずかしい思い出ということで僕のことシリーズで話そうかなと思うんですけども、あの原宿に行って服を買いました。でもあのダメな服を買いました。はい、まあ、それまた別の機会にお話しましょう。でまあ冬休みが終わるわけですよ。で冬休み終わってでみんなね、で冬休みどうだったって言ったらね、え俺もバイトって言って、え竹森はって、俺もバイト1週間だけ工場でやったんだけどめちゃくちゃ大変だったわって言った。え何バカ正直にルール守って工場でバイトしたの、やっぱり竹森は真面目ちゃんだねなんて言われて、えみんなどこでバイトしたの、え俺レストラン、え俺コンビニ、いやーそこで知り合った先輩がめっちゃ可愛くてさーなんてね、くそっと思って、俺もいや俺もいやいやレストランで働いて竹森くんみたいな可愛い先輩に名前呼ばれちゃったりしたかったなーと思いましたけども、人生トータルで考えたら工場で働いてよかったかなと思います。はい。ということで今回のポッドキャストはここまでです。いかがだったでしょうか。最後にお知らせをさせてください。ゆうゆうの日本語ポッドキャストではパトレオンをやっております。このポッドキャストのアクティビティサポートをしたい方はぜひぜひ、よろしくお願いします。非常に助かります。あと ebook も販売しております。多分ね今週に新しい新作の ebook が販売できるかなと思いますので、ぜひぜひ楽しみに待っていてくれたらと思います。そして youtube のチャンネルも持っております。あのねこのポッドキャスト文字付きで見られるようになっておりますので、ぜひ興味があったら youtube ポチッとチェックしてみて、よければチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで皆さん引き続き日本語の勉強頑張ってください。それじゃあまたね、バイバイ。